はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、山内黒猫先生に来ていただきました。今年も1年間出演いただきありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
はい、1年間ね、こうやって黒猫先生と2人でおしゃべりしてですね、こうやって聞いてくださってる方々に安寧を届けられたっていうのはすごく嬉しいことですよね。
最近よく安寧って言ってますけど。
何ですか、そういう殺伐とした時代じゃないですか。
もう次から次に、大物が消えていってますよ。
その大物と大物がなんか繋がって、出たりしてね、仲良かったりして。
ああ、そうそうそう。
もう誰がね、後ろから撃たれるかわからない時代ですから、そんな時代に安寧を届けたいんですよね。
安寧届けられてますかね。
届けられてるんだよね、そこって。僕も、おじさんのポッドキャストとか聞くときに、ああ、落ち着くなーって、安寧だなーって思いますから。
ああ、安寧だなって思うんですか。
ありがたいな、これが聞けるんだって。
あ、そう、
毎週休まずに安寧いただけてるんだっていうふうに思ってますんで、これが来年も届けられたらいいなっていうふうに、本当に思います。
いや、にしては下世話でしたけどね。
内容じゃないんですよ。
いや、内容だろうよ。
届けている事実で、いただいている事実っていうことなんですよね。内容は二の次なんです。
いやいやいやいや、内容だろう。どう考えても。
内容が。
さすがにゲロ吐いたって言ってましたけどね、皆さんね。前回に。
ああ、でもあれは、黒猫さんもお気づきでしょうけど、かなりカットしてます、再挿入のくだり。
ああ、そうですか。
で、これが、大晦日に再生してくださってる方はね、まあいないですよね。
いないでしょうね。
紅白見ずにね、こっち再生するっていう方はあんまりいないと思うんですけど。ってことは、これを皆さん聞いてるのはもう2025年ってことですか。
年またいでるでしょうね、はい。
ってことはもう明けましておめでとうございますと言った方がいいですかね。
まあ、売れっ子のタイムマシーンさん、3号さんは、もう2月の番組の収録をこの間終えてきたとか言ってましたよ。
はいはいはいはい。
業界ってそういうもんなんですね。
この間だからクリスマスがあっただけじゃないですか。
はい。
黒猫さんがルーティーンでやってらっしゃる活動報告お願いしていいですか。
いやいやいやいや、ね、
クリスマスの、どういうこと？クリスマスの活動をされてるじゃないですか。
25日に、出勤してきた女子従業員の、と、会った時に、ちょっと下の方を見ながら、あれって言ってみるっていう。
それはどういう意図があるんですか？その下から見るっていうのは。
ちょっと下半身の方を、だからちょっと見ながら、あれって言ってみて、その時の反応をちょっと見るっていう。
それ反応がどうだったら。
のことですか？
どうだったら何なんですか？その反応が。
反応は、あれおかしかったら、だからもう、いわゆる性の6時間
きちょいねえ。
いやいやいやいやいや。あなたが言ったんでしょ？
ひょいじゃん、お前の毎年やっとる活動が。
いやいやいや、確かめ算なんで、これは。しょうがないですよ。
だから、クリスマスの日に、同僚の男性社員から、とか、声かけられた心当たりがある方は、昨晩のセクロスを、確認されてるってことですよね。
そうです、そうです。
あのね、そういうのをやめていこうっていう時代に入ってるんですよ、もう。そのサイレントセクハラみたいなのも、全然 減退されますんで。
そうですよ。だからこれをやるのはもう、ええ、だから2024年まで。
見るだけでは いかんか。
いや、見るだけじゃちょっと甘いので、ちょ、下の方を見ながら、あれ？って言ってみるっていう。
女性社員の、その満たされた顔、あの、桃色の頬を見るだけで確認するわけにはいかんか。
うん、いやいや、もう、まだ引きずってんのかよ。なんで桃色なんだよ。
まあ、黒猫さんもね、まあ、半分冗談ですから。
そうですよ、本気で言ってるはずないでしょ、こんなことをね。
まあ、それから M1 グランプリもありまして。
ええ。
あの、令和ロマンが2連覇っていうことなんですけど、黒猫さんは見ましたか？
いや、ちょっと見れてないですね。
まあ、わ、すごいな。この国民的行事をそうする。
そうする。
どういうのが、どういう情報が耳に入ってますか？
なんか、ええ。あの、石田さん、と山内さんがしっかりしたことを言ってたと。
そうかな
あ。あ、違うんですか。
いやいや、
的確だったみたいな。
あ、そうなんだ。
量が、
うん、そういう感じになってるんだ
っていう記事は見ましたけどね、うん、あと再三トレンドに上がってたのはアンジェラ・アキ。あ、なぜ上がってたのか不思議でしょうがないんですけど、
真空ジェシカの2本目の漫才がアンジェラ・アキをテーマにした漫才だったんですね。
ああ。
うん。アンジェラ・アキが弾いてるピアノがデカすぎるっていう漫才だったんですけど。
あ、優勝じゃないですか。
いや、優勝ですよ。真空ジェシカ正直一番面白かったし、真空ジェシカの1本目が一番笑いました、僕はね。
へえ。
そう。で、皆さん、その僕のね、M1 の寸評、やっぱり気にされてると思うんですけど。
気にしてねえわ、別に。
まあ、M1 の感想はいろんなところでいろんな芸人さんが言ってるんで、ちょっと僕気になったね、敗者復活戦の下りがありまして。
ええ。
敗者復活戦で男性ブランコさんが漫才やった後に、その、おかっぱの方いるじゃないですか。サラリーマンみたいな方と、奇抜な、芸術家みたいな見た目の人いるじゃないですか。
はい。
わかります？
あ、まあ、ええ、わかりますよ。
男性ブランコの、
おそらく、
うん、おかっぱの方。
うん。
が、なんつったのかな、なんか、いい加減にしてみたいなこと言って、なんか変な空気になったんですよ。うん、もうネタ終わった後ね。
はいはいはいはい。
陣内さんと、喋ってる時に、もういい加減にしてって言って変な空気になって、これ今日から流行らせようと思ってるギャグなんですよって言って、まあドカーンって受けたんですよ。
ああ、はいはいはい。
っていうくだりがありまして、でそっから、まあ、10組ぐらい敗者復活戦ネタやって、で誰かがその男性ブランコのギャグに被せたんですよ。
はいはい、いい加減にしてよ。
うん、もうなんかいい加減にして、みたいなこと言って、
うん、
でそれをあんまりみんな覚えてないから、何それみたいな空気になったんですよ。
ああ。
うん、
はいはいはい。
そしたら、陣内さんの横にいる斉藤飛鳥さんが、
うん、
平井さんのギャグですよね、さっきのね、っていうフォローをしたんですよ。
はいはいはい。
ね？で、その時にみんな、あーってなって、まあ、そのまま、はい、以上なんとかでしたって終わったんだけど、俺は、
うん、
ちょっと待って。なんで男性ブランコの個人名知ってんのって思ったんですよ。
ああ。
男性ブランコって、もう本人たちが言うぐらい、個人名が覚えにくいコンビなんですよ。浦井と平井っていうね。
うん。
浦井っぽい方が平井だったり、平井っぽい方が浦井だったり、名前も似てるんで、めちゃくちゃ覚えづらいんですよ。
いやいや。ああ。
それをアスカちゃんが、さっきの平井さんのね、ギャグですよねっていうフォローなんでできたと思って、俺は、もう、検索して、俺付き合っとるぞと思って。
いやいやいやいやいや。邪推しすぎ、オタの悪い癖。
これ付き合ってんじゃねえと思って調べたところ、今やってるライオンの隠れ家っていうドラマで共演してました。危ねえ。
手元に資料もあるだろうよ。なんか、
個人名
持ってる。うん、そうそうそう。
いや、数十組前の 個人名なんて覚えてないから、絶対これ出るわけないのにと思ったら、あ、ドラマで共演した、あ、じゃあ大丈夫です。
いやいやいやいや、厚か推しじゃねえだろうよ、別に。
いやいや、なんで？なんでなんでって思ったから、
あんだけハマってた推しの子第2期見てないだろうよ。
見てない。
見てないんかい。
推しの子2期の話題全然ないな、世間で。準決、敗者復活戦21組やって、これ僕の、まあ、個人的な感想ですけど、
ええ。
B ブロックの鳥でやった豪快キャプテンさんが、あの、唯一21組の中で滑ってたんですよ。
え？
ハマってなかったんですよ、お客さんに。
ああ。そうなんだ。
で、鳥だの、鳥だから期待値高いのに、
うん、
なんでだって、皆さん思ったと思うんですけど、僕の中に一個答えがありまして、うん。
はい。
言っちゃいけないワードを漫才の序盤に入れたんですよ。
ええ。
しかもそれは、黒猫さんに大きく関わることです。
なんですか？
黒猫さんがずっと、この一年間警鐘を鳴らしていたことを、豪快キャプテンさんは漫才の序盤にやってしまったんですね。やってしまったんだよね。
いやいやいやいやいや。関さんやん。で、誰？何？何を言ったんですか？映画？
こういう配慮をしたんですよ。この間ね、嫁と子供と水族館に行ってきた時の話なんですけど、って言って、相方が、うん、彼結婚してるんですよ、から始まったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
その時点で、やっぱり、既婚者のネタで笑うかっていう人がたくさんいたってい
う。いやいやいやいや、ひねくれてるな、客層が。
うん？うん？ってなったんですよ。実際俺は、うん？いるか？その、嫁と子供と、っているって。
ああ。
うん。俺これね、ちょっとだけあるんじゃないかなって思ってるんですよ。全員の心の中に。そして満たされてる人はいいですよ。今、心が満たされてる人はいいけど、例えば彼女がいない人、例えば彼氏がいない人、奥さん旦那がいない人は、
あ、
なんや、その入りなんや。
そんなすさんでる世の中って。え、怖
っ。寒い思いして見に来てんのに、なんや、なんや、あ、
いやいや、よくあるつかみだろ、お前。
あさってクリスマスに、あっていう、一瞬あったけど、嫁の話から始まった漫才コンビは21組中彼らだけなんですよ。
ああ。
だからあったんじゃないかな。それが。
それだけかな。
まあ、ネタ飛んだのかもしれないですけどね。
なんでネタ飛んで嫁の話すんだよ。
途中でネタ飛んだから受けなかったのかもしれないですけど。
いや、それですよ。
わかんない。
ネタ飛んでたんかい。
一説によると飛んだんじゃないかと言われてましたけど、ちょっとわかんない、それは。
いやいやいや、それです、じゃあ。
だから。
それが原因です。
だから最初に嫁って言っちゃって、で、見てる人が、お？ってなって、ちょっとだけ重くなったことにより、全体的に受けが弱くなったから、本人たちが焦って飛んだっていうのもあるから。
ああ。ああ、まあね。どっちが先なのか、ね、
ここね、多分誰も言ってないと思いますよ。なぜ豪快キャプテンがハマらなかったのか、これあると思うんです。嫁の話から始まっちゃったかな。
いや、よくあるけどな。うん、入りで、導入で。
いやでも楽しかったですわ。M1 今年も。
あ、そうですか。
うん。2連覇ってね。
前人未到の。
前人未到の。
まあもう、これで令和ロマンが売れなかったら、もう、ねえ。
なんかでも自分たちでテレビをセーブしてるんでしょ？
あ、そうなんですか？
うん。
2連覇して売れないんだったらもうええわってなるけどな。
いや、売れてないこともないんだけど、信者がたくさんいるイメージだけど。
ああ。
もうすでにね。
ええ。
あんだけ頭の中でロジック書いて、こうやったら漫才優勝できる M1 が盛り上がるっていうのをやって、2年連続トップバッターで優勝しましたからね。
ああ。珍しい。
もうだからトップバッター不利なんでっていうのを全部無に帰した。
ああ。
うん。言い訳できなくした。
はいはいはい。あと見たトピックで言うと、ママタルトのツッコミどうなんっていうやつですかね。
あれもかわいそうだったな。
何がかわいそうなんですか？
長いツッコミがママタルトの日原くんの売りなのに、
ええ、
なんかそのダラダラ突っ込むなみたいなこと言われたんじゃなかったかな。
ああ、もともとそういうスタイルってことか。
そうそうそう。あスタイル否定されてママタルトのファンが、ひわちゃん変えなくていいよって言ってるっ
ていう。ああ、そういうことですか。長すぎるってやつね。
まあでもバッテリーズがめちゃくちゃ売れるんじゃないかな。その、令和ロマンと真空ジェシカはもうね、宮北二組なわけですから。
ああ。
っていう感じです。まあこのぐらいにさせてください。まだまだ全然喋れますけど、ね、もうお笑い評論家じゃないんで、僕もうここら辺でさせてください。
ええ。あ、もうね、十分です。
あ、敗者復活戦で一番面白かったのはドン・デコルテっていう人だったんで、多分来年来ますね。
え、ドン・デコルテ？
ドン・デコルテっていう、あの、おっさん。おっさんいいキャラで、いい漫才やってましたね。
はい。
じゃあですね、去年もあの、やりました。年末年始暇な時に、おすすめの、映画とかドラマとか、引き金黒猫が今年面白かったものを紹介したいと思いますけども。アマプラに怪物が、是枝監督の怪物が来てるんですけど、黒猫さんまだ見てないですか？
見てないですね。
あ、じゃあぜひ黒猫さんにも見てほしいんですけど、怪物ね、あんだけ話題になってたんで見たんですけど、やっぱ面白かったんですよ。
はい。
ストーリーちょっとだけ言うと、その安藤サクラがお母さんで、息子が学校でいじめられてるのか、いじめてるのか、どっちなのか、よくわかんないっていう映画なんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、どの角度から見たらみたいな話したと思うんですけど、
ええ、
その中で、一個だけめちゃくちゃ気持ち悪いシーンがあって、
うん。
まあ、息子がいじめられてるって安藤サクラは思ってて、なんか家でも最近最初元気だったのに最近元気がないから心配して、なんか暗くなっちゃったのかなと思った時に、なんか、料理作ってる時になんか調味料が切れたかなんかで安藤サクラがコンビニにちょっとお醤油買ってくるね、みたいな感じで家を出るんですよ。
はい。
その時に、一瞬部屋の中で勉強してる、キッチンダイニングみたいなところのテーブルで勉強してる息子をチラッと見たら、
うん。
消しゴムを落として、その消しゴムを拾う瞬間だったんですよ。
うん。
椅子に座った状態で左手をこう床に伸ばして拾おうとしてる状態のとこだったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、安藤桜が次のカットで、買ってきたよー、スイカももらっちゃったーみたいな感じで戻って、キッチンで勉強してる息子を見たら、
うん。
その消しゴムを拾うところ、瞬間だったんです。
どういうことです？もう一回落としたってこと？
止まってたってこと。
止まってた？
消しゴムを拾おうとしてる状態のところで、
ええ。
安藤桜が帰ったよって言ったら、ファッて消しゴムを掴んだんですよ。動き出したんですよ、また。
おーおーお
ー。で、安藤桜は、え、今の何？っていう顔するんですけど、今の何だったのって別に聞かないんですよ。
うん。
で、俺は、今の何だったんだろう。え、これ、タイムリープものか？とか、変なこと考えちゃって。
うん。
で、結局、映画最後まで見たんですけど、
うん。
何の伏線でもなかったんですよ。
なんだよ、それ。
なんだったの、あのシーンっていう。とか、この、キッチンで、消しゴムを拾おうとする息子のシーン、止まってたシーン、あれなんだったの、気持ち悪いって。
おー。 すんげえ時間かかってたのかな、拾うのに。
絶妙な演出なんで、気持ち悪い。まあ、気持ち悪いシーン何個もあるんですけど。特に変だった。まあ、すごいね、違和感感じる映画なんでね、ぜひ皆さんに見てほしい。
ええ。
あとですね、最近見たグレートフルデッドっていう邦画なんですけど、2013年の。
はい。
俺が、あんまり有名じゃない女優さんなんです。たまに映画で見る女優さんなんですけど、その女の子が、なんか孤独なものウォッチングみたいな趣味を持ってるんですよ。
はいはいはい。
なんか街をなんか人間観察とかして、あれなんか寂しい人間だなと思ったらそれをなんかウォッチングするっていう変な趣味を持ってる人で、街の変な人をいろいろ探してるんですよ。
はい。
で、たまたま、あの、一軒家の窓が覗いてみたら、あの、笹野隆さんが、なんか、まんじゅうかなんか食ってるところで、
うん。
あの老人、孤独だなと思って、もうニヤニヤしてるんですよ。
うん。
で、笹野さんが、なんか、まんじゅう食べようとして、なんか、うまく噛めずに、おはおはおはってなって、お茶飲もうとして、あはあはってなってるところを見て、なんか、ニヤニヤしてるんですよ。
うん。
で、その、笹野さんとその女の子の映画なんですけど。
はい。
とんでもない展開になりますんで。
え？
この二人がもうとんでもない展開になりますんで。
その饅頭かぶりついたままずっと止まってんじゃないの？笹野さんが。
これ、是枝監督じゃないんですよ。
あ、違うんですか？
ええ。まあ、そこがメインじゃないんで、軽く言わしてもらうと、
ええ。
笹野隆さんと、僕の大好きな笹野隆さんと、この女の子、
ええ、うん。
やります。
うわぁ。うわ
ぁ。やっちゃいます。
R18。
まあだから、この子が天使なのか、悪魔なのか。
はい。
笹野さんとなぜやるのか。
ええ。
で、この女優さん、こんな映画で乳首出てます。
こんな映画って。
笹野さんとの濡れ場で乳首出てます。
うわぁ。
で、もう、特別に言うよ、じゃあ。
ええ。
対面罪です。笹野隆の。
いやいや、もう、膝割れるでしょ。大丈夫？
いや、大丈夫じゃないよ。もう、虐待ですよ。まあ、前張りつけて。
前張りいらないでしょうよ。
いやいやいや。いらないかなって思った。俺もいらないでしょと思ったんだけど、まあ前張りつけるじゃないですか、普通。
うん。
これね、やってます。
いやいやいやいやいや。
やっちゃってるんですよ、これ。
最近
これやっちゃってるのね。
多くないですか？なんか、サンクチュアリーでも、ね、熟女の指舐めてたし、なんか多いんだよ。
笹野さん？
え。
ああ、笹野さん、本当にやるタイプなのかな今時珍しい。
ええ。
なんでそう思ったかっていうと、対面罪でやってる時の笹野さんの、デコに注目してほしいんですけど、
うん。
ものすごい太い血管が浮かんでるんですよ。
ああ。
ドラゴンボールでしか見たことない血管が浮かんでるんで、笹野さんの頭に。いや、これは入ってるでしょ。
うん、危ないなぁ、そんな。
じゃあどうやってあの青筋出た？やってないとしたら、どういう演出があったの？って思うぐらいに、太い血管がブワッて浮かび上がってるんで。
うん。相当心臓に負担かかってるな、じゃあ。
いや、そうよ。もう、ベルトを限界まで締めてるとしか思えないんですよ。もうどっかで血止めてないと無理よ。
あ、 あ、そうですか。まあ CG か。うん。
いやー、あれは笹野さんの青筋だったな。
いや、それはわからないですけど。
あと、あの、空手家の矢部太郎が殺人鬼で出てくるんですけど、めっちゃいい演技してました。
うわ、怖
っ。怖いでしょ。
ええ。
矢部太郎の殺人鬼怖いでしょ。
逆に怖っ。
うん、まあ、めっちゃフィルマークスで評価低かったんですけど、見てみたらね、僕が見たことない笹野高史さんがたくさん見れましたんで、笹野高史ファンにおすすめ。
いや、もう笹野高史で検索してるじゃん。
いやいや
見る前に。
いやいやいや、たまたまなんかないかなと思ったら笹野、あ、これ笹野さん。
そんなことあるかな。
笹野高史って一番上に出ることあるんだ。エンドロールでっていう。
ああ、主演？
まあ、笹野高史とその女の子ですね。
ああ、はいはいはい。
うん。なんでまあ、怪物とグレートフルデッド。ぜひ、うん、あのね、お正月暇な方は見てみてください。黒猫さんおすすめのじゃあ映画いただけますか？
これは、大晦日ですか？
はい、大晦日の夜9時でございます。
でも、聞くのはもう年またいでますよね。
はい、お正月でございます、皆さん。
で、まあ、ちょっと気早いんですけども、あの、はい、クリスマス映画ですね、2025年の。
いやいや、まあいいんじゃないですか。
おすすめさせていただいてよろしいですか。
はい。
ね、もうあの、ホームラン。
俺好きなのよ。
え？何？
俺クリスマス映画好きなのよ。
あ、そうなんですか？
うん。
でも、飽きたでしょ。ホームアローンとか。
楽しいです。雰囲気が。
ええ。うん、まあ、ね、ガキの顔芸飽きた方に、おすすめしたいのは、もう、レッドワンです。
あー、なんか来てた。
ええ。
新作でしょ。
実際、クリスマスイブに見ました、私、これ。
あ、いいね。
ちょうどええ。ちょうどいいです。何を隠そう、これ主演が僕らのドゥエイン・ジョンソンなんですね。
ドゥエイン・ジョンソンって何の人でしたっけ？
いや、WWE の元スーパースター。
いや、知らねえわ。
で、どういう、いやいやいや、なんで A なんですか？
山田勝美主演みたいなこと、日本で言うと。
いや、全然違うわ、格が。スーパースターです、WWE の。
プロレスラーかい。
ええ。で、どういう話かというと、クリスマス前日、あの、サンタが拉致されるっていうね。ええ。
子供たちがかわいそうじゃないですか。
ええ。いや、口ひげつけた、あの、サンタのドゥエイン・ジョンソンが、拉致られるわけないって、皆さん、お思いかもしれませんが、あの、ドゥエイン・ジョンソンはサンタ役ではございません。
いや、思ってないから。サンタ役、今サンタ役なのってびっくりしたけど。
サンタ役は、あの、ドゥエイン・ジョンソンはサンタの SP 役なんですね。で、サンタクロースやってるのは、セッションの、あのジジイです。
あー、指揮者？
指揮者。
お
怖いおじさん。
はい、はいはいはい。
が、本当に優しいおじいちゃんになって、ええ。サンタ役やってます。
ええ、ガチサンタってこと？
ガチサンタなんです、この世界は。
ガチサンタがいる世界ってこと？
ガチサンタがいる世界で、普段、北極に、
うん。
製造ラインがあってね。
ええ。
ええ。みんなの、プレゼントを作るための。
ああ、面白そう。
北極の、景色に、紛れつつ、光学迷彩でこう、
うん、
ドーム上に光学迷彩で隠して、あるんですよ。
え、サンタって一人だけなんですか？
サンタはこのセッションの おじいちゃんだけで、
無理ですよね、細かい話すると。
いえ、その製造ラインがあって、ちょっと、押してると。 おい、はい、リボン部、お前らがなんか、手間取ってんじゃねえかみたいな。はい、いやいや、放送部、お前らが、包むの遅いんじゃねえかとか。いや、配送部がなんか仕分け遅れてんだろうみたいな、そういうファンタジーな、ええ。
ああ、そのくだりはなんかディズニーっぽくて面白そうですね。そうそうそ
う、ちょうどいい。うん、ええ。で、
サンタが一人しかいないんだったら、世界中の子供たちに配るのは無理なんじゃないかなって思う。
いやいやいや、どこに引っかかってるんですか、ずっと。
え、無理じゃん。だって一人しかいないんだったら。
いやいや、それはね、どうにかなるんですよ。で、トナカイになんか、なんか食わせて、さあ出発ってと、時にもう、あれサンタがいないっていう風になって、そっから始まるんですけどね。
ああ。めっちゃ金持ってるな。工場を作ってみんなに無料でプレゼントあげて、バイトをめちゃくちゃ雇って、SP がドウェイン・ジョンソンって。
いやいやいや、まあ、そういう世界ですから。
ああ。
で、その、クリスマスにまつわる話が全部盛り込まれてるんですよ。
うん。
クリスマスの魔女とか。
うん。
あと、サンタって、すごい護衛が実際いるんですよ。護衛を入れて。
いや、いませんけど。
いやいやいや。
すごい護衛がいる？いや、初めて聞いたけど。
クランプスっていう、
うん。
のを引き連れてるらしいんですけど、羊の化け物みたいな。
ああ。
ええ。そいつも出てくるし。
その人しかいなかったけどな。
で、サンタの元のモデル、聖ニコラウスとかも、いう名前も出てくるしね。ええ。全部。
全部クリスマスのありとあらゆることが全部盛り込まれてるって言われても、クリスマスの魔女っていうのも初めて聞いたし、クリスマスの、なんか羊の化け物が、クランプスがいるっていうのも初めて聞いた。それはその映画のオリジナルの設定じゃないの？
オリジナルじゃない。クリスマスを調べてみてください。クリスマスを検索して。
日本だから入ってきてないのか。
そうそうそう。で、結局、まあまあ、クリスマスの魔女が、まあ、拉致ってた、拉致した、まあ、張本人というか。
うん。
うん。
グリンチってあったよね。
ああ。
クリスマス盗む。
それのなんか、壮大なパターン。壮大にしたような感じ。
グリンチ、皆さんグリンチ見てください。ジムキャリーで。
いやいやいや、レッドワン見てください、皆さん。レッドワン。
レッドワン。
ええ。ファンタジーてんこ盛りで。もうちょうど良かったですわ。
星5つ中、いくつですか？
まあ、3ぐらいですかね。
いや、引く。別にいいわ。いやいやいや
3.5 ぐらいですかね。
いや、いいよね。クリスマスにクリスマス映画見るのは。
ええ。もうずっとクリスマスの何らかの、エッセンスが入ってて。
ああ、クリスマスの勉強にもなるしね。
ええ。ちょうどいいです。
でも別に見る必要ないじゃないですか。
何がですか？
その、彼女と見るとか、子供と一緒に見るとかじゃなくて、その男の一人暮らしなんだから、クリスマス映画見る必要ないじゃないですか。
見てもいいだろ、別に。
見る必要ないですよね。
一人でも別に。
なんか、クリスマスの日は、ごちそう食べたんですか？
クリスマスの日は、まあ、一応ね、スペアリブを自分で作りましたね。
すげえ。もう、本当に、一人で生きていくって決めたんですね。家でスペアリブを作ったってことは。
スペアリブと、あとタンドリーチキンを、作りましたね、自分で。
買えよ。
まあ、シーズニングなんですけど、結局。
タントリーチキン。
ええ。
めんどくさいじゃん。買った方がいいやん。
いや、まぶして、 トースターで焼くだけなんで、オーブントースターで。
ああ、デザート食べてないんですか？
デザート食べてないんですよ。
ええー、そうなんだ。
スペアリブ1個でゲボ吐きそうになっちゃって。
なんでそれは。
濃く作りすぎて。
それは辛すぎて。
こんな脂身多いんだと思って。
そうじゃないでしょ。一人前のタンドリーチキンと一人前のスペアリブっていう現実が辛すぎて。
いやいや、現実じゃなくて。本当に。ええ。医学的に。ゲボ吐きそうになっちゃって、本当に。
今年めちゃくちゃ聴いた曲があって。
うん。
あ、なんか、救急車鳴ってます？めっちゃ近くね？
カットしてください。
めっちゃ近くね？今年めっちゃ繰り返し聴いた曲があって、インドネシアの VTuber の曲なんですけど。
どうやって出会うんですか、その曲に。
いやいや、ホロライブ所属なんで。
え？
いや、ホロライブって世界中にいるんですよ。
え、なに？インド？
インドネシア。
インドネシア。っていう設定なわけでしょ？
いやいや、アメリカにはアメリカ人のホロライブのライバーがいるし、オーストラリアにはオーストリアにはオーストリアの子がいるし、インドネシアは結構何人もいますよ。
あ、じゃあ、洋楽というか英語ってことですか、その曲は。
その曲は日本語なんですけど。
なんでだよ。
やっぱり、日本人のリスナーが多いんで。
日本、ああ。
まあ、インドネシアでも、ホロライブは盛り上がってきてるっていう感じですね。
はいはいはいはい。
3期生までいて。で、まあ、だいたい登録者70万人とか80万人とか、調子いい子で100万人とかなんですけど、
ええ。
去年か一昨年か入ってきたコボちゃんっていう子が、260万人ぐらい登録者がいるんですよ。
はい。
なんか爆発的に跳ねて、その子が。
うん。
結構知名度高いんですよね。インドネシアの中でも。
はいはいはい。
で、そのコボちゃんが、今年出したヘルプっていう曲を、マジで俺、100回ぐらい聴いたと思うんですよ。3日に1回で100回でしょ。100回ぐらい聴いてると思うんですよ。
ね、
皆さんぜひね、コボ、ひらがなでコボ、スペース、ヘルプで、一回ちょっと聞いてもらえませんかね。めっちゃかっこいいんですよ、
ね。
インドネシアの女の子が歌ってます。
日本語ベラベラなんですか、じゃあ。
いや、全然ベラベラじゃないけど、頑張って勉強して、まあ、作ったのが日本人の名取さんという人なんで。
うん、ああ。
いや、だからみんなね、日本をね、愛してくれて、ホロライブが好きで入ってくれた女の子たちだから、インドネシアの、ホロライブ ID の子たちも、英語圏のホロライブ EN の子たちも、みんな日本の曲歌ったり、日本のホロライブのホロメンと、コラボしたりして、みんな日本語で喋ってくれたりしてるんで、本当にいい子たち揃いなんで、
ぜひ。いやいや、もうついていけません。
英語勉強したいなっていう方とか、ホロライブ EN の子たちの配信とか見ると、日本語で喋って、英語で喋って、日本語で喋って、英語で喋ってみたいなことをしてくれてるんで、すごい英語の勉強にもいいですし、お子さんがいる親御さんなんかも、おすすめですね。
出会わせちゃいけないだろう、子供と。
という感じでですね、最後にお知らせなんですけど。
はい。
まあ、半分の人にはいいお知らせで、半分の人には悪いお知らせかもしれません。
はい。
私、引き金下田と、山内黒猫なんですけども、
ええ。
もっと皆さんに安寧を届けたいと考えています。
いや、もう、ざわつかせてるだけなんですけどね。
うん、
毎週、
もっと喋りたいなっていうのもあって、全然、ひきちゃんが喋りたい量が、配信量に、まあ、追いついてないっていうね。
そうですか？
ええー。まあ、ハンニバルレクチャーもお休みしてますし、現状週に1本という形なんで、これをですね、どうにか、週2で、配信できたらなっていうふうに考えてまして、
はい。
雑談ポッドキャストの、サブ番組を、週1で配信できたらなっていうふうに今考えてます。
サブ、はい。
はい。まあ、今のがいいお知らせなんですけど、
うん。
悪いお知らせがですね、
ええ、
有料です。有料。
有料。
メンバーシップという形でですね、やらせていただきたいなと。正直ですね、私引き金のですね、編集してるパソコンが、
うん、
もうしょっちゅうフリーズするんですね。
ええ。
編集、あとちょっとで編集終わるぞっていう時に、フリーズしたり、で、そこで心が折れて、あ、もう今日アップするの無理だ、みたいな、なったりしてるんですけど、
うん、
まあ、パソコン買いたいなっていうのはあります。
ええ。
まあ、あとですね、まあ、誰でも聞ける状態のところでは話せない話っていうのがあるわけですよね。
ええ。
まあ、例えば行き過ぎた下ネタとか。
うん。
まあ、あと、叩かれそうな話とか。
ええ。
まあ、普段聞いてるような話もそこでは話せたらいいなっていうふうに考えてますんで。
うん。
で、ノートの方のメンバーシップで配信するんですけど。
はい。
月額500円でやらせていただこうかなと。
500円。
500円。まあ、これが最低ラインらしいんですけど。
ええ。アマプラで600円。
いやー、ちょっとそういう他のサブスクの値段は今ちょっと、あまり出さないでいただきたいなと。1800円とかですよね、ダゾーンとかね。
ダゾーンはそうですけども。
ダゾーンとかね、ユーネクストとかね、もう何千何百円とかですよ。
どこと比較してるんですか。モバメは330円ですよ。
ホロメンは500円ですよ。
え？安っ。入ろう。
いや、一人500円ですよ、ホロメンのメンバーシップ。
何一人って。あ、一人？ああ。
そうそうそう。え、モバメ結局どうなったの？
いや、モバメ、一週間無料だったので、もうしっかりトライアルしました。
いや、すぐ言えよ、今週のオープニングで。
なんで
無料の時でしょ、
無料の時。
誰ね、
登録したらもう、いろはと、なおなおと、佐藤理香ちゃんの、ほんと全員取れるんですけど。
うーわ、一押しの、ずっと押してたリリカ入ってない。リリア。
リリアは少ないって聞いたんで。
うわー。
その3人、一週間、トライアルさせていただきました。
二度と言うなよ、お前、リリア好きとか。
いや、リリア大好きですよ。
いや、そこでリリア切ったの、ちょっと信じられない。
なんでだよ。
あんだけ言ってて。
モバメタイプじゃないんでね、リリアは。まあ、画像はやっぱり、まあ、インスタでも見れるしっていう。あと、ランジェリー画像とかは当然来ないので。
でも、インスタに載ってる画像とは違う写真なんでしょ？
まあまあまあ、違うし、まあ、トークの方がよりタイムリーというか、今イベントあったとしたら、その当日に今終わりました、みたいな、その舞台裏の画像が、まあ、すぐ来るっていう利点はありますけども、
でもそんなことしたら行っちゃおうかなってなる。 そこまでタイムリーじゃないか。
結局数日後に、まあ、インスタにもあげるし、ありがとうございました、みたいな。
ああ、
ね、まあ、確かに、まあ、寝起きの画像とか。
ああ。
ああ。インスタでは送らない、そういうレアなものもあったけど、結局まあ服はしっかり着てるので、ってなると、やっぱ、着信っていうも、機能があるんですけど、まあ電話来たみたいな画面になって、
はいはい、
で、こう通話ボタンを押すと、その、いろはから電話来たみたいな、
へえ、着信来たみたいな画像になるんだ。
そう。で、ちゃんと電話越しの、声の出し方というか、もしもしみたいな。
黒猫さんがじゃあびっくりしちゃうじゃないですか。スマホお手玉みたいにして、ああ
いやいや、そんなコミカルなことしねえわ。
いろはから着信来ちゃったよ。
それはまあまあ、インスタでは絶対ね、できないことなんで、ブログとかで。
声が入ってるってね、
いいです
ね。
ちょっと、おー、いいなぁと思いましたね、音声。
それ何、出れなかったらどうなるんですか？
出れなかったらっていうか、その、一生、押せばその、あれになるんで。あと、まあ、
タイミング逃して、後から押しても。
後からでも、そういう、聞けます。後からでも聞けます。
ああ、なるほどね。よくできてますね。
あと登録するときに自分のユーザー名決めるですね。
はい。
で僕、ヒロンにしたんですけど。
うん、
ヒロン、今日もおはようっていう。
ああ。
まあこれ登録してる人の中でもこうやってね、実際名前で呼ばれるのは一握りだと思うんですけども。
そこ、後で、後から変えられないんですか、ヒロ君に。
いや、変えられないです。
変えられない。
ヒロンってよ、登録した名前でまあ呼んでくれるっていう。まあそういう仕様だとは思うんですけど。
メンバーからヒロンって呼ばれてよかったじゃないですか。
いや、でも俺ヒロンじゃないしなっていうね。
お前が登録したんだ、それで。
あと、プライベート動画の、そのバックの、カーテン。
はい。
実家のカーテンが見れるっていう。メンバーのね。はありましたね。
気持ち悪い機能だな、それ。
いや、だってそれをバックに撮ってんだからしょうがねえじゃん、メンバーが。
まあまあ、僕らがね、そのノートでやろうとしてる、メンバーシップの方では、まあ、サブ番組なんで、なんかいろいろ雑談するとか、コーナーを作るっていうよりは、まあ、9月30日の出来事みたいに、ワンテーマで20分ぐらい喋る、なんかライトな感じのやつにしようかなって考えてるんですけど。
あ、じゃあ、着信とか画像、動画。寝起きのおはようみたいな。
寝起きでヘアバンドつけてる写真とかでしょ？
ああ、そうそうそうそう。
うん。
ただ飯食ってる動画とかね。
うん。
それに、副音声つけて。それ、いろはから来たんですけど、それ。それ名物コーナーらしくて。
いろはいろは言ってんなぁ。
ちょっといろはね、推し編しようかなっていう。
いろはいろは言ってんね。なんでまあ本当にね、余裕のある方のみで考えていただいて、火曜日の2箱目のパンドラは、うん、いつも通り配信しますんで。
ええ。
安寧を週に2回届けられるんだったら、嬉しいなって考えてたんで、この2025年は、倍の安寧を届けられるっていうことで。倍寧ですね。
ええー。安寧は、500円じゃ買えませんよ。
それが、 僕たちのメンバーシップに入っていただけると、月額500円で案内が倍になります。
いやいやいや。ざわざわするだけなんだよ。500円払って。
本当に余裕がある方だけで大丈夫なんで。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。今年もじゃあやっていきましょう。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。